校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとじです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あのね、あの弟、体がボロボロなんですよ、
はいはい、
なんか3月はすごく忙しくて、
うん、
この間の発酵マルシェ大きなイベントもやったし、
うん、3月3日ありましたね、
確定申告もあったし、
はい、
なんかこうその後僕北海道の東を旅してたり、
はい、
その後佐賀福岡旅してたりとかしたんだけど、はい、なんかなんとかこの移動しまくりでボロボロなのなんとかしたいんだけど、
味噌汁飲んだらいいんじゃないですか、
うん、体痛いのも治る、
うん、あとは温泉に入るかな、
うん、
そ
う、移動って、もう容量です容量、
うん、
移動って動いてないけど、
うん、
なんだかんだ休まらなくて疲れますもんね。
そうなんだよね、
うん、
兄はなんかアドバイスないの？
移動しないってことだね
そうだね、
うん、そろそろまたこもったらいいんじゃないですか。
そうですね、ちょっと山ごもりして外出ないようにします、う
ん、じゃあちょっと体気をつけてください、はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク、
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは、今発酵フェスが熱い。
この間ね、あの甲府発酵マルシェ3日、はい、やりましたけど、
やりましたね、
めっちゃ良かったね、
うん
うん、
結局あれ人どれぐらい来たの？
1万人来たと、
うん、
市役所
1万人は最低来てるから、
うん、
まあ、1万2000とかじゃない、
すごいね、なんかね、あのいろんな発酵 の、 あのメーカーとかね、うん、あの生産者の人が集まってくれたんだけど、
う
ん、でも基本的には普通のマルシェじゃん、
そう、
ね、で山梨ってね、うん、そんなに人口多いわけじゃないから、そこにね、うん、こんないっぱい来てくれるのはすごいこと
だね。そうだよね、うん、人口とあと初めてでこんだけ来たっていうのは、
うん、
なんだろう、今までこういろいろ発酵の企画をやってた、
うん、
ね、
うん、
のがこう生かされてる気はするけれどね。
あとお客さんで来てた友達も、うん、発酵っていうキーワードでこんなに人が集まってるのに本当にびっくりしていて、
うんうん、
なんかブームっていうよりかは何なんだろう、誰しもが興味がある分野なんだねみたいなことは言っていて、
うんうん、
だそのなんか盛り上がりを見てブームを知るっていうか、なんかそのあんまり知らなかった山梨の人があれを見たってことが良かったかも、
うんうん、
あの僕すごくいいなと思ったのが、結構日本全国からね、僕たちの知り合いお客さんいっぱい来てくれて、
は
い、でそれであのほら山梨の人の大部分は普通のおじちゃんおばちゃんとか、割と野じ馬的なんだなんだって来てたんだけど、
うんうん、
県外から来る人はすごいモチベーション高いじゃん、
うん、
だ超いっぱいいろいろ買ってて、
うん、
なんか見てるとなんか地元の人もそれに引きずられて、
うん、
あの結構いろいろ買っちゃってるんだよね。
そう、なんかこの醤油がすごいらしいみたいな話を聞いた間に、うん、そこにいた全員が買ってるみたいな、
うん、
なんかすごい面白いことが起きて
る、ね、そうそう、だからやっぱこう外の人と中の人のさ、そのモチベーションのこう絡み合いみたいなのがあって、
うん、
あのやっぱ外からの人が一定数来てるとそこにグルーヴ感生まれるなというのはありましたね。
で確かに出店してる人も、うん、その食べ物屋さんはもちろん売れたんだけど、
うん、
そのなんか調味料とか、うん、売ってる人が、
うん、
その普段よりよく出たって言ってて、
うんうん、
今持つもんだから何余って持って帰れるんだけど、
うん、
もうなんか売り切れちゃったりとか、
うんうん、
だからこの前ラジオ出てきてくれたね、リンネ社の豆味噌持ってきてくれたんだけど、
うん、
意外と売れたとかって言って、
あ、なんかラジオで告知したら、ラジオ聞いて豆味噌買いに来てくださった方もいたって言ってたので、
だ結果的にあの発酵のブースのところ僕たちだいぶお手伝いさせてもらったけど、
うん、
なんかいわゆる山梨のものを紹介するっていうよりは日本中のイケてるものをこう 集めて、
うん、
っていうのが何て言うんだろう、あの県外の人にも県内の人にも面白かったんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
すごく良かった
んだね。そうだね、で、うん、普通にワインが飲めたりね、
うん、
アウトサイダーのね、うん、ローカルビール飲めたりっていうので、うん、ご飯食べ合わせできたから、なんか僕らが普段どっか地方行った時とか山梨でやってることが拡大して一緒に共有できたっていうのがなんかすごい良かったんだな、
うんうん、なんか外の視点と内側の視点っていうのをきちんとミックスしていくっていうのがねすごくね大事なのかなということを僕は感じたけどね、
そうで3月3日はその今話した甲府箱マルシェで、実はこの週末も私たちね、寺田本家さんのある甲崎の、
そうこの間箱マルシェのね、あの公開収録でもね
25日か
そうそう、ゲスト出ててくれた寺田本家さんたちがやっている千葉県甲崎町っていうね、ちっちゃな6000人の町にですね、
そうだね、
5万
人、うん、倍だね、10倍
の人が押し寄せるという、うん、そうでその寺田本家さんのある甲崎っていうも町が発酵の町って言われているので、うんうんうん、その町のやっぱ発酵マルシェみたいに町のお祭りなんですよね、
そう発酵をテーマにしたね、オクラの、オクラ開きの祭りがあって、寺田本家さんともう一つね、あの鍋棚さんっていうところ、うん、2軒の酒蔵が中心になってやるんだけど、すごいねフジロックみたいになってんだよね、
いやすごかったです、あのね竹下通りみたいにね、人歩けなかったです、
僕も寺田本家あの何回も行ってるから普段すごい静かな街の知ってるんだけど、その日だけはね本当に原宿みたいな状態になって、ですごいこだわりのお店から地元の割と普通の出店みたいな、あの縁日の出店みたいな、結構混沌とこうブワッとあるんだけど、あとねなんかバザールみたいなのやってたりとかね、駐車場で、それもねなんかすごく祝祭的な雰囲気があってね面白いんだよね、
なんかこのイベントって、なんだろうお祭りなんですけど、でもやっぱりそのやってる人の人柄も出るんじゃないかなって最近いろんな祭りに行ってて思って、この前その寺田本家のマサルさんはその微生物も何でも来いみたいな、どうぞどうぞみたいな、すごいウェルカムですって言ってたから、なんかそのお祭りにもそのいつも作ってるお酒の精神みたいなのが出てるのを感じて、なんかもう誰でもおいでよみたいな、発酵好きな人じゃなくてもなんか飲むの好きだったり、田舎好きな人ならみんな来ちゃいなよみたいな、だからどんな人がいてもすごい気持ちいいお祭りだったんじゃないかなと思って、
確かにそうだね、甲府チームは約26人か、
そう、
ね、バス借りてね、甲府から行ったけどみんないい顔してたもんね、
そう、でお酒のお祭りだけどその飲めない子供も連れてったけど、その子たちも楽しいって言ってたのは、
それはなんかこう空気感なんだろうね、
なんかそれはすごいなと思って、勉強になったというか、
今ってさほらあの街づくりとか地方創生の大きな流れがあるから、日本全国いろんなところでその街づくりイベントとかね、あの発酵とか食をテーマにしたイベントっていっぱいやってるけどさ、その中でもさ企画してる人の人柄が本当に会場の空気に現れてるお祭りって少ないよね、
少ないと思います、
でその寺田さんたちがそのやってるやつはもともと最初はその自治体から助成金もらってみたいなやつじゃなくて本当に自発的にやり始めたやつだから、すごくなんかこうその人たちらしさが前面に出ていて、で結果的に途中から人がいっぱい来るようになってキャパシティ超えてきたから、じゃあ街を上げてやろうみたいな順番でできてるから、すごくなんかこうパーソナリティがあるんだよね、
いや思いました、なんかこうお祭りってこう行って何か買ってだけで終わっちゃうお祭りもあれば、なんかこんなにいろんなものを持ち帰れるお祭りってやっぱその人とかその街の空気をちゃんと感じれたからなのかなと思って、
だからこの今のこういうお祭りフェス的なことをやる時のポイントってさ、どんな商品が買えるかとかどんなコンテンツがあるかっていう裏側にそこを超えてあるさ、そこでやる意味は何なのかとか、そこでやってる人たちがどんな思いなのかみたいなのがこう結果的に伝わってくるイベントっていうのが長続きするんだろうね、きっとね、
なんかこう甲府発酵マルシェやった時もやっぱりすごいたくさんの、いつもそんなに人が歩いてないところにもたくさんの人が来てくれたのが嬉しかったので、なんか、お祭りじゃない時の甲府にもやっぱり来てほしいし、その時の出てた蔵元さんとかにこう行ってもらったりとか、なんかこう何かみんなのこう日常になることをこうお祭りで持ち帰ってもらえたらいいなっていうのは思ったんですけど、兄どうですかね。
まあ本当に陽子が今言ってたみたいに、その日常と祭りをもっとこうリンクさせて近づけるっていうその作業はすごく必要で、やっぱりその瞬発的になんていうの、そのスター選手っていうかイケてる仲間たちを呼んだから、やっぱその時だけ盛り上がるんだけど、それがなんかこう 日常で知ったからきっかけでそれを調味料使い続けるとか、なんかそのうちもその地元にある蔵元として日常どういうふうにその県外から来た人にコミュニケーション取れるかなっていうのはまあ考え中だな。そうそうそう、だもうちょっとなんか次とかもうちょっと広域な考えを持ちたいなと思ってます。ちょっと真面目に話しちゃいましたね。
僕の希望としては来年、まあ、これからもできるとしたら、うん、今 の, その発酵カルチャーの空気感がさ、
うん、
来た人なんとなく味わえるようなイベントに育っていくと楽しいんじゃないかなと思ってるけど、
そうだね。あ、であとね、そうそう、まあそのまあ、エンターテインメント的なこと言うと、うん、バーニングマンみたいになんかでかいオブジェ作ってモスみたいなのやりたい、うんうん、
じゃあ工事室作ってもらって、
そうそうそうそう、だ3日かけて工事で工事した途端爆発するからねそれはやりたい、
うんうん、じゃあ工事室燃やそう、杉だからよく燃えるね、
だね、
うんうん、よく最後キャンプファイヤーできますね。
そうだね、
うん、はい、
でそれの損失をキャンプファイヤーで埋めよう。
そうだね、うん、その燃えるやつでさ、あの何か蒸せばいいんじゃない、大豆とか米とか、
うん、あと燃え最後の灰もなんか使えますよね。
そうだね、
種麹に使え、
うんうん、そうだね、じゃあそれで種麹を仕込んで、ね、
すごい話が最後脱線しちゃったけど、
うん
まあ、来年のじゃあ祭りは最後、
はい、
キャンプファイヤーってことになっちゃったんですけど、
まあ、だからまあでもキャンプファイヤー多分、まあ、NG だと思うけど、うん、敵がなんかそうなんだよ、なんか日常に持っていくと多分反対側のとこで、
うん、
僕らしかできない、うん、なんかその楽しみ、
うん、
なんかニタニタできることをやりたい、
ね、でもなんか祭りに求められてるっていうのはそういう単発的なスペシャリティみたいなの
だと思うから、そうそうそう、それは一つやっぱ必要で、
じゃあものすごくバカバカしいこと来年やろ
うそうそうそう
そ
う、う
ん、それも含めね、どうしましょう、これを発酵マルシェの実行委員会が聞いててすごい怒られちゃったら、
言いましたよねって、
うんうん、全部あの夢の中の話です。
そうですね、これはまだ全然決まったことじゃないので、
はい、
はい、うんうん、こうなったらいいなっていう私たちの妄想ではあるので、叩
き台です、
叩き台なのでね、
はい、
はい、きっとこれからもいろんな発酵のイベント盛り上がっていくと思うので、ぜひチェックしてみてください。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
発酵マルシェは打ち上げもすごい盛り上がって、はい、一番盛り上がったのはシュルストレミングスっていうね、はい、北欧のものすごく臭い魚の漬物をみんなで食べたのが盛り上がったね、
うん、すんごい臭いんですけど、うん、美味しかったです、
うん、あの鼻詰まってる人が食べたら鼻詰まりが溶けたって言って
多分臭くてね、
うん、
なんかいろんなものが開いちゃったんでしょうね、
うん、っていうね、すごいのもあって、はい、楽しかったね。
3次会まで可愛い女の子がずっと臭かった、
あ、その、あの食べてね、
食べたら、
うん、じゃあ打ち上げも楽しいってことはイベントは成功だったということで、
はい、
また、
今回なら良かった、
うんうんうん、じゃああとこれは甲府開封500年記念のイベントなので、うん、あと2回やるそうなので、
うんうん、
また私たちもお手伝いできたらなと思います、う
ん、もちろんもちろん。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと、
発酵兄ゴミヒトシと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。